先週に引き続き、今回も素直クリニック院長の内田素直先生にお越しいただきました。内田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回は、高齢者の睡眠ということで、正常な睡眠の劣化というのが起こるんですよと先生からお聞きしましたけれども、正常ではなくていろいろな問題も出てくると思われます、はい、それで今回は高齢者の先生のところにいらした患者さんなんかでも多く見られる症例というのをお話しいただきたいと思います。
先週はその不眠症のことを話したんですけれども、はい、高齢の方、まあその他にもですね、様々な訴えあります、はい、例えば睡眠時無呼吸症候群なども、まあ高齢になった方が多くはなるかなというふうに思うんですが、はい、今日はですね、このレム睡眠行動障害という病気についてでお話をしたいというふうに思うんですね。このシリーズでも多分そのレム睡眠についてお話になった先生がおられるんじゃないかなと思いますが、レム睡眠はよく知られているように夢を見ている睡眠ですね。
そうですね。
で、その夢を見ているんですけれども、その夢の内容はまあ脳の活動としてあるわけですけれども、それがその体の動きとして現れないように、その筋肉の活動を抑えるメカニズムも同時にですね、レム睡眠中には働いているんですね。
はい。
で、それが高齢になった時に、何らかの理由でうまく働かなくなるというのが、このレム睡眠行動障害の、まあ、原因になっているというような変化なんです。
そうすると、夢に見てることが体に、こう、行動に出ちゃうということですか。
そうなんですね。はい、で、一番軽いものは寝言ですね。
はい。
で、まあ、寝言ぐらいであればですね、これはまあ、若い人にもあると思いますけれども、まあ、治療の対象にはなりませんし、はい、心配する必要もないと思います、はい。で、それがですね、だんだん大声を上げる寝言、叫ぶ、それからその上半身を動かすようになって、こう、バーンとこう、横の人のところにこう、横に奥さんなどが寝てればですね、これ、高齢の男性に比較的多いんですけれどもね、はい、女性にもありますけれども、はい、横に寝てる人のところにこう、ぶつかる。
はい、
それから上半身を起こす。
はい、
そしてさらにはですね、立ち上がる、
はい。
そして立ち上がって歩いて壁に激突する。で、時にはですね、はい、その寝ているその場所が2階だったりすると階段から落ちてしまったりですね、
はい、
まあ、いろいろなその行動上の問題が出てくるケースがあるんですね。
これはちょっと問題だし怖いことですね。
そうですね。
はい、
で、そういった大きな声を出すので、その一緒に寝てる人もびっくりして起きますし、それから非常にこう、まあ、一緒に寝てる人たちへのその睡眠の障害の問題にもなるわけですね。
はい、
で、まあ何よりもやはりその非常にこう心配をされて、そしてまあ、会社の問題がいろいろあるからストレスでそうなってんじゃないかとかですね、はい、いろいろその、心配をされたりするわけですけれども、そういう方が、まあ、見えるということがあります。で、これは、まあ、背景にストレスがあるというふうに見える場合もありますけれども、はい、やはり根本的にはストレスがあっても必ずしもレム睡眠行動障害が起きてくるわけではありませんので、
はい、
やはりそのレム睡眠期の筋肉を抑える機構が、まあ、何らかの理由で、まあ、十分働かないということが起きてくる、が原因と考えられるわけですね。で、治療としてはですね、はい、これが、後発性と言いますけれども、この症状だけで出てる場合には、まあ、適切な薬物を投与することによって、まあ、非常にこの症状が軽くなる、あるいはほぼなくなります。
ああ、よかったです、それは。
ですので、まあ、こういう症状がもしあるとすれば、すぐにその病院に、まあ、受診適切、まあ、睡眠障害の専門の病院であればいいと思いますので、はい、受診をして、そして、まあ、薬物療法を受けるというふうといいと思いますね。まあ、なるべく薬は少ない方がいいと思うので、私のところでは、まあ、小さい声の寝言ぐらいであれば、もうそれ以上、その薬を増やしたりはしないようにして、まあ、様子を見ています。それからもう一つはですね、このレム睡眠行動障害については、はい、まあその症状があるからといって過剰にその心配する必要はないんですが、
はい、
時にですね、
はい、
まあパーキンソン病とかですね、
はい、
あるいはそのレビー小体型の認知症というのがあるんですけれども、はい、そういったその特殊なタイプの認知症の始まりの症状としてですね、
はい、
出てくることもあるということは知られてるんですね。
そうですか。
はい、
でも、パーキンソンもレビー小体型も結 構ありますよね。
そうですね。
話に聞きます。
はい。はい。ですから、まあ、これも含めてですね、まあ、そういう症状がある場合には、はい、まあ、そういったことも頭に置きながら経過を見ていったり、あるいは、まあ、こういったその疾患に関しての専門家は、まあ、神経内科の先生方、以上にこの詳しい先生方もおられますので、はい、そういったところにコンサルトをしてですね、まあ、現在の時点での、まあ、状態を判断、評価しておくということも、まあ、大事なことなのかなというふうにも思います。
やはり、最初はレム睡眠行動障害だと思っていても、後ろにそういう大きな病気が隠れている。
そうですね。
ということがあるというわけですよね。
は
い。
時間的な経過によって、そういう症状がまた出てくるということも、まあ、あります。ただ、これはアルコールの単飲とも関係していたですね。
あ、そうですか。
ですから、すごくアルコールを飲んでる人が、実はやめてみたらですね、はい、意外とそういうことが少なくなったっていう人もあるんですね。ですから、まあ、そういったことも含めて、総合的に、まあ、専門家に見てもらうことは大事だなと思います。
アルコールが大好きな人、ちょっとね、やはり退院をやめるように心がけていただきたいと思います。ありがとうございました。では来週もお話を引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここでパシーマファンクラブのコーナーです。このコーナーではヒルトケットのパシーマをご愛用の方からのお便りをご紹介します。今ご紹介するお便りはですね、実はありがとうという言葉しか書いてないんですけれども、この絵がですね、3歳ぐらいの子が描いたんだと思いますけれども、布団に寝ていて、そしてパシーマをかけている図なんです。そしてありがとうと4つ字が書いてあります。お便りありがとうございました。パシーマの社長架橋さんからは、こんなハガキはめちゃ嬉しい。医療用の脱脂綿とガーゼを合わせてパシーマという寝具を作る浮橋の竜宮株式会社は、商品にアンケートハガキを封入しています。興味深いのは、アンケートに答えてくださるお客様がとても多いこと。商品について率直に言ってくださるお客様は宝です、というメッセージをいただきました。次のお便りをご紹介します。ベッドでのタオルケットとして使用しています。購入のきっかけは長さがあり、裾がマットに折り込めるためでしたが、使用してみると暖かくサラサラして心地よく、今回2枚目を購入しました。なおクイーンベッドにシングル2枚をここに使用しています。お便りありがとうございます。パシーマの社長架橋さんからは、パシーマの長さは240センチです。シーツにも使えるように長くなっています。それがきっかけでお使いいただきました。結果気に入っていただきありがとうございます、というメッセージをいただきました。以上、パシーマファンクラブのコーナーでした。
パシーマ、
免疫力は深い眠りから
くるまれて眠ると
すっごく優しい肌触りで、気軽に洗えて清潔だし、使ってみたらわかるから。
抜群の吸水性と肌触り、ガーゼと脱脂綿のパシーマ。パシーマはふるさと納税でも大人気。ふるさと納税パシーマで検索。